こんにちは、喫茶日本語へようこそ。このポッドキャストでは、漫画が好きな日本語教師が優しい日本語といつもの日本語で漫画についてお話ししています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。今日もウォッチ・ザ・ロックについてお話しします。ウォッチ・ザ・ロックの概要については、前回のポッドキャストで優しい日本語でお話ししておりますので、ぜひそちらも合わせてお聞きください。はい、ウォッチ・ザ・ロックですね。浜地亜紀さんという方によって書かれた4コマ漫画です。4コマ漫画というのは、今までこのポッドキャストで紹介してきた漫画とはちょっとスタイルが違って、4コマで一つのお話が終わる形の漫画です。で、その4コマっていうのは、1コマ目で話が始まって、2コマ目でその話がちょっと広がって、3コマ目で場面とか、あとは視点とかがちょっと変わって、で4コマ目でオチがあるというような形、起承転結ですね、になっているものが多い漫画です。4コマ漫画はね、結構日本に住んでいると新聞に載ってたりもするので、結構身近な漫画のスタイルかなと思います。はい。でもこのボッチザロックは、その4コマがずっと続いているような形なので、一回その話は終わるんですけど、その次の4コマも、まあ、同じ場面でその話の続きみたいな形になっているので、まあ、4コマのスタイルはとっているけど、普通の漫画として読めると思います。ただやっぱり4コマ漫画なので、ちゃんと4コマ目はオチ、そこでちょっと笑いが起きるような形になっているので、なんかそれはそれですごいなと思っています。はい。まあ、4コマ漫画、ギャグ漫画という形になっていますね。ただその4コマとかのスタイルをとっていますが、漫画のテーマはガールズバンド、音楽の漫画になっています。はい。そしてこの漫画は漫画タイムキララマックスという雑誌で連載されていて、漫画は全部で5巻まで出ております。はい。漫画が始まったのは2018年ですね。簡単にあらすじを説明すると、主人公は中学生の女の子、後藤一人です。一人っていう名前ちょっと面白いですよね。後藤一人です。彼女がギターを始めるんですけど、友達がいなさすぎて、人見知りすぎて、こうバンド仲間とか、その音楽仲間が見つけられないまま、ずっとギターを練習していたんですね。そしてめちゃくちゃ上手になって、で彼女は動画投稿サイト、まあ、YouTube みたいなものでしょうね、にそのギターの演奏動画を上げていたら、そのインターネットの中ではめちゃくちゃ有名人になってしまっているという状況です。でも彼女はこう実際の友達が欲しいとか、バンドがやりたいっていう気持ちはあるんだけど、まあ、中学校生活はその YouTube に動画を上げることだけで終わってしまって、友達はできませんでした。そして高校に上がって、まあ、1ヶ月ぐらいするんですけど、やっぱり友達は全然できないままで、でもある日公園にいたところ、はい、公園にいたところ、ギターを持って公園にいたところかな、の結束バンドというバンドのギタリストのいじちにじかちゃんに、ちょっと私のバンドでギターをやってくれないかというふうに誘われて、結束バンドに入って、結束バンドとのメンバーとして頑張っていくというお話ですね。はい。もうね、ギャグ漫画なので、その後藤ひとりちゃんの人見知りレベルとか友達がいないレベルは 今まで紹介した漫画と比べるとだいぶ重度の、はい、コミュ障ですねなのでそのあたりがやっぱ面白い部分にもなっているのかなとは思います。しょっちゅうなんかゴミ箱の中とか入ってたりとか、あとはあのお顔のね、顔の作画が崩壊してますね、漫画の中でも。すごいね、面白いなって思ったのが、バイトを休みたいがためにすごいこう氷水のお風呂に入ったりする、氷水のお風呂に入ってあの風邪をひいてバイトを休もうとするみたいな、そういうなんか人と関わらないための労力はめちゃくちゃ使うんだけどっていうような変な女の子です。はい。というのが主人公ですね。それがまあギャグ漫画っぽいですよね。なんか漫画の女の子が主人公の漫画とかで結構こう人見知りでとか友達がいなくてみたいな漫画は結構あるんですけど、ちょっと度を越してます。はい。というのが面白いポイントだと思いますね。でね、私がこの漫画を知ったのは去年のあのアニメ化の時なんですね。それまでは全然知らなくて、でもアニメ化も知ってたけど、名前だけ知ってたけどそんなに気にはしてなかったんですよ。である日ツイッターでそのアニメの1話2話3話っていうこの各話話ごとのタイトルがアジアンカンフージェネレーションという日本のロックバンドの曲のタイトルをオマージュしているっていうのをツイッター上で知りましてですね、私アジアンカンフージェネレーション大好きで、なのでそういうすごく不純な動機で、はい、漫画に対して興味を持ちました。でもちろんその漫画じゃなくてアニメのタイトルがね、アジカンの楽曲のタイトルのオマージュになっているっていうのはもちろんなんですけど、調べてみるとなんとこのあのボッチザロックのメインキャラクター、結束バンドのメンバーですね、4人の名前がそのアジアンカンフージェネレーションのバンドメンバー4人の名前と名字が同じなんですよ。それだし、アジアンカンフージェネレーションのバンドの、ボーカルは後藤さんという方なんですけど、後藤さんはソロで活動するときはゴッチなんですよね、という名前で活動されてるんですが、あの後藤ひとりちゃんも一人っていう名前からニックネームがボッチじゃないですか。だからそういうところとかも全部ねオマージュされていて、なんてアジカンのことが好きな作者なんだと思って、そういう横島な気持ちから読み始めた漫画です。でもね、まあ漫画も面白いんですけど、私はアニメをね初めに見始めたっていうのもあって、アニメもやっぱりめちゃくちゃいいですね。軽音が好きだった人はボッチザロックも好きだと思う。というのもそのボッチザロックのあの漫画の中で出てくる、アニメの中で出てくるこの結束バンドの人たち、結束バンドというバンドのオリジナルの楽曲がめちゃくちゃいいんですよ。なんか私は初めこの漫画のこともアニメのことも何にも知らない状態でその音楽配信アプリを聞いてる時に自動再生で結束バンドの曲が流れてきて、私はこう普通にガールズバンドの、最近のガールズバンドの音楽なんだなと思って聞いてたんですよ。いい曲だなと思ってて、でも結束バンドって変な名前だなって思ってて、でその後でこのボッチザロックのことを知っていろいろ調べてみたら、あ、この前私が聞いたあの音楽はこのアニメの音楽だったんだと思って、はい、びっくりしましたね。それぐらいね、それぐらいっていうのは言い方が合ってるかどうかは分かんないですけど、はい、とてもその結束バンドの楽曲がめちゃくちゃいいので、ぜひアニメの方も見てほしいなと思います。でね、あのねこの結束バンドの楽曲めちゃくちゃいいんですけど、もちろんねオリジナルの楽曲めちゃくちゃいいんだけど、そのボッチザロックのねアニメのエンディングの中でアジカンのなんて言うんだ、カバーか、アジカンのカバーをしている曲とかもあってね、本当にありがたい本当に私がアジカン好きだからこれは言えるんですけど、はい、なんかそのあたりもねすごくいいなと思った漫画アニメでした。はい、ということでね、なんか今回は この漫画がめちゃくちゃいいですみたいな話ではなくって、この漫画が私が大好きなアジカンと絡んでてみたいな話になってしまったんですが、まあまあこういう話をしてもね、いいくらいにはめちゃくちゃすでに人気のあるアニメ漫画だと思うので、もし気になる人はぜひ読んでみてほしいな、見てみてほしいなと思います。音楽だけ聞くのもね、全然ありだと思う。音楽もめちゃくちゃいいので、はい、ぜひ聞いてほしいなと思います。喫茶日本語は毎週日曜日と水曜日に新しいエピソードをアップしています。ぜひフォローして聞いてください。また喫茶日本語のインスタグラムとホームページがあります。ホームページではポッドキャストのスクリプトを公開しています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。 URL は概要欄、プロフィール欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。